エレミア書哀歌の結晶の学び第3週神の民の2つの悪事と神は彼のエコノミーを完成することにおいて真実であること。アウトラインサマリー。ローマ数字1。エレミア書はイスラエルの罪と神の激怒、懲らしめ、刑罰についての語りかけに満ちた書であり、神のエコノミーにおける彼の意図が生ける水の源泉、源となって、彼ご自身を彼の選ばれた民の中へと分与して、彼らの満足と享受になることであるということを啓示しています。この享受の目標は、紹介、神の配偶者を生み出して、それを神の増し加わり、神の拡大とし、神の豊満とならせて、神を表現することです。神聖な啓示の核とは、神が私たちを創造し、あがなったのは、彼ご自身を私たちの中へと作り込んで、私たちの命、またすべてとなるためであるということです。A、生ける霊の岩としてのキリストは、神の律法の権威によって打たれました。それは命の水が復活の中で彼から流れ出るためであり、また彼のあがなわれた民の中へと流れ込んで彼らが飲むためでした。B、私たちが復活の中で一つ霊から飲むことは、私たちを体の主体とし、私たちを体として建造し、また私たちを整えてキリストの花嫁とならせます。ローマ数字2。私の民は二つの悪事を犯した。彼らは私、この生ける水の源泉を捨てて、自分たちのために水ため、水をためることがない、壊れた水ためを掘ったのだ。エレミア書2章13節。A、イスラエルは生ける水の源泉としての神から飲んで、神の表現としての増し加わりとなるべきでしたが、彼らはかえって二つの悪事を犯しました。彼らは彼らの源泉、源としての神を捨てて、神以外の源に転向しました。この二つの悪事は、エレミア書全体を支配しています。水溜めを掘ることは、イスラエルが人の労苦によって苦しみ、何か偶像を作って神を置き換えることを描写しています。水溜めが壊れて水を溜めることができないことが示しているのは、生ける水として私たちの中へと分与された神ご自身を離れて、何も私たちの渇きを癒すことも、私たちを神の増し加わりとならせて彼を表現させることもできないということです。B、神の目に悪しき者、悪を行う者は来て彼から飲むことをしない者です。悪しき者の邪悪な状態は、彼らが主に来て主を食べ、飲み、享受しないことです。彼らは多くのことを行いますが、来て主に触れ、彼を取り、彼を受け、彼を味わい、彼を享受することをしません。神の目にこれほど邪悪なことはありません。し、神の意図はご自身を人の中へと分与して、人の満足となり、神を拡大することでした。しかし、人は不忠心になり、不貞になり、神を捨てて偶像に向きを変えました。私たちの心の中の偶像とは、私たちが自分の内側で主以上に愛し、大切にするすべてのもの、また私たちの生活の中で主に置き換わるすべてのものです。自分の内側に偶像を持つ者は皆、外側で神を探し求めても、神を見出すことはできません。イスラエルは偶像を拝むことによって、自らを虚しいもの、無としました。彼らは自分たちの町の数ほど多くの偶像を持っていました。イスラエルは彼らの神、彼らの栄光の実際を偶像の虚無と取り替えました。背信とは神の道を離れ、別の道を取って神以外のものに従うという事柄です。背信とは神を捨て偶像へと向きを変えることです。イスラエルがバビロン人に捕らえられたとき、神の民はまだ彼らの偶像を放棄しておらず、それらを良き地からバビロンに運ばなければなりませんでした。神に置き換わる者や、神の地位を占有する者は何であれ、偶像であり、 礼拝する者にとって重荷となります。物言わぬ声のない偶像は、それらを拝む者たちを物言わぬ声のない者とします。ところが、生ける神は、ご自身を礼拝する者たちを、ご自身の霊の中で語らせます。神を礼拝する者は、誰も黙っているべきではありません。皆声を出して、神の霊の中で、主イエスと語り出すべきです。このように、主イエスと語ることは、すべての霊的賜物の中で、主要な機能です。正しい霊で主の御名を呼び求めることは、聖霊に預かり、聖霊を享受し、経験する方法です。死人たち、また静寂へと下っていく者たちは、エホバを賛美することはない。しかし、私たちは今より永遠まで、エホバを褒め称える。ハレルヤ。詩編115編17節から18節。私たちが所有しているものは何であれ、さらには私たちであるものは何であれ、偶像になり得ます。イスラエルは神を捨て、偶像に向きを変え、神に対して邪悪で不忠心でした。神に対してこのように不忠心であることにおいて、私たちはイスラエルと同じです。ローマ数字3。私たちは神が彼のエコノミーを完成することにおいて、真実であることを見る必要があります。A、私たちは不真実であっても、神は真実です。愛歌3章23節。よく知られている詩歌13番の折り返しは言います。あなたの真実は広大です。あなたの真実は無限です。あなたの憐れみは朝ごとに新鮮です。私が必要とするすべては、あなたが供給され、あなたの真実は極めて広大で無限です。私たちが神の真実を天然の方法で理解するなら、私たちは神が真実であるのは、主に物質の備えか、物質の祝福の事柄においてであると思うかもしれません。しかし神の真実は、私たちの天然の理解に従ったものではありません。第一コリント1章9節は、神が真実であるのは、私たちを彼の御子の交わりへと召すことにおいてであると言っていますが、私たちの天然の理解では、神は私たちの福利を顧みることにおいて、真実であるように見えないかもしれません。使徒パウロの苦難を考えてみてください。彼は神によって召され、委託され、負担を受け、使わされましたが、どこへ行っても問題に遭いました。例えば、彼はキリストを述べ伝え始めると、直ちに迫害を受け始めました。彼は、カゴで城壁伝いに吊り下ろされることによってさえ、ダマスコから逃げなければなりませんでした。これは神がパウロにとって真実でなかったことを意味するでしょうか。いいえ、それは神の真実が、私たちの天然の理解に従っていないことを意味します。神が私たちに困難があるのを許すとき、神は彼の定められた御旨において真実であって、私たちを偶像から向きを変えさせ、彼ご自身に連れ戻すことを私たちは認識する必要があります。私たちの平安、安全、健康、財産は私たちの偶像になるかもしれません。しかし、神は真実であって、これらのものを取り去り、私たちが生ける水の源泉としての彼から飲むようにされます。私たちは自分がイスラエルより良くないことを見る必要があります。どんなものでも私たちの偶像になり得るのです。しかし神は彼のエコノミーを完成することにおいて真実です。神は彼の真実の中で、私たちの偶像を対処し、私たちに彼から飲ませます。B、もし私たちが神に対して忠心でなかったことを認識するなら、悔い改め泣くかもしれませんが、その後私たちは生ける水から飲み始め、神を賛美し、あらゆることで神に感謝し、神を享受すべきです。これが神が欲しておられることです。神は私たちがキリストを享受すること以外に何も関心がありません。エレミアは、エホバは私の分け前です。 私は彼エホバを待ち望む。エホバは彼を待ち望む者に対して素晴らしく良いと言明することさえできました。神の中に望みがあるのは、神には失望がないからです。私たちの失敗は、キリストのために道を開いて、彼が入ってきて、私たちの義、また贖いとなり、またご自身を私たちの中へと分与して、私たちの命となり、また神を知り、神を生きる能力を持つ命の法則とならせます。言い換えると、私たちの失敗は、キリストのために道を備え、また開いて、彼が入ってきて、私たちの中で、また私たちを通して高く上げられ、私たちの中心性と普遍性になるようにさせるのです。あらゆる信者は、現在は弱くても強くても、新エルサレムの構成要素となり、皆そこにおいて円熟します。ですから私たちは、落胆したり、失望したりすべきではありません。そうではなく、私たちはすべての慰めと励ましの神をもって励まされ、慰められるべきです。
クルーシャーポイント1。神のエコノミーは私たちが生ける水の源泉である神に来て、生ける水を飲み、生ける水を流し出すことである。出エジプト記17章6節。見よ、私はホレブのあの岩の上であなたの前に立っている。あなたがその岩を打つと、水がそこから出て民は飲むことができる。モーセはそのように行った。啓示録22章1節。また、御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神の子羊の御座から大通りの中央を流れていた。アウトライン1。エレミア書はイスラエルの罪と神の劇と懲らしめ、刑罰についての語りかけに満ちた章であり、神のエコノミーにおける彼の意図が、生ける水の源泉、源となって彼ご自身を彼の選ばれた民の中へと分与して、彼らの満足と享受になることであるということを啓示しています。この享受の目標は、紹介、神の配偶者を生み出して、それを神の増し加わり、神の拡大とし、神の豊満とならせて、彼を表現することです。全聖書はエレミア書を含めて、神のエコノミーのために書かれました。エレミア書のライフスタディにおける私の負担は、主が御言葉から神のエコノミーについて私に見せてくださったことを、あなた方が見ることです。あなた方がこのビジョンを見るなら、あなた方の人生は影響され、主の回復は豊かにされます。エレミア書2章13節には、エホバの先民であるイスラエルに対する彼らが犯した2つの悪事についての神の言葉があります。神のエコノミーにおける彼の意図は生ける水の源泉、源となって、彼の選ばれた民を満足させ、彼らの享受になることです。その例は、打たれたキリストを通して、裂かれた岩によって、予表されるキリストを通して流れます。この流れは、キリストの人生、人の生活、死を含みます。私たちは、私たちの内側の生ける水の流れによる、以外に、主の人生を味わい、経験し、享受することはできません。私たちはこの水を飲めば飲むほど、キリストの人生、キリストの生活、死をますます経験し、享受します。命の水としてのその霊は、キリストの復活の力を伴い、キリストの昇天を伴い、栄光を表すこと、主権、当主権からなるキリストの御座につくことを伴って、復活の中で流れます。復活の中で命の水が流れることは、 キリストの体の形成のためです。私たちは皆同じ霊を飲んだので、一つ体になることができます。復活の中で一つ霊から飲むことは、私たちを体の主体とし、また私たちを体として建造します。復活の中で生ける水が流れることはまた、キリストの花嫁の準備のためです。適用、新人及び青少年大学生編。全聖書は神が生ける水の源であり、御子の中で泉のように溢れ出て、その霊が川のように流れ、人に届き、信者の中に入り、内側の霊から心の各部分に流れて、彼らを作り変え、教会を建造して新エルサレムに至るという神のエコノミーを掲示しています。あなたは若い時に神のエコノミーのビジョンを見てください。このビジョンはあなたの全生涯を支配し、方向をつけることができます。あなたは神のエコノミーを教会の集会の時だけのものと考えないでください。そうでなく、神のエコノミーをあなたの全生涯のすべてのことに結びつけてください。あなたの学業も、職業も、家族や将来の結婚などのすべてについて、自分の計画ではなく、神のエコノミーに結びつけてください。そうすれば、すべてのことは、神のエコノミーのゆえに祝福されます。ネヘミヤは、宮と城壁の再建を指揮し、それを完成させたことのゆえに、最後に次のように言うことができました。私の神を、良きことのために私を覚えてください。ネヘミヤ13章31節。もしあなたが全生涯神のエコノミーを生きるなら、あなたの生活はいつも生ける水であるその霊の流れがあり、あなたには喜び、満足、平安があるでしょう。しかし、あなたが生ける水の源泉である神を捨て、自分のために壊れた水溜めを掘るなら、あなたは神の激と凍らしめのもとで生活することになります。アメリカの同僚者の証。私は青少年の時、ロサンゼルスで教会生活をエンジョイしていました。学校の成績が良かったので、大学受験では全米でトップクラスの UC バークレーを受けるつもりでした。大学受験の前に、リー兄弟に、どの大学を受験すればいいか尋ねると、UCLA にキャンパスワークがあるので、UCLA に行きなさいと勧められました。私は最初、なぜ格下の大学に行かなければならないのかと思いましたが、リー兄弟の勧めに従って UCLA に行き、キャンパスワークに携わり、多く学ぶことができました。進学も神のエコノミーと結びつけて考え、行動することで祝福されました。兄弟の証。私が関西にある医療機器最大手会社で取締役として働いていたとき、業績が上がっていたので、出征するために東京本社に来るように何度もしつこく誘われましたが、教会生活のためにすべて断りました。また、東京の多くの会社から良い条件の誘いもありましたが、すべて断りました。外資系会社の関西でのポジションはほとんどがマネージャー以下で、ディレクターのポジションはほとんどなく、バイスプレゼデントのポジションが全くありませんでした。私は関西では、エザキュティブポジションがなく、キャリアアップが難しいので、教会生活の道は狭い道であることを実感しました。そんな時、大阪に 本社のある外資系の会社からの誘いがありました。その会社の条件は、東京の会社からの条件とほぼ同じでしたが、私との面接の後、ポジションを VP に上げてきました。主の導きのもとで、その会社に転職しました。職業の選択も、神のエコノミーのビジョン、紹介生活の実行のビジョンに制限されることで、結局この会社にいた後半の3年間は、東京に行くよりも明らかに良い条件で働くことができました。あなたは自分が若いからといって、決して自分を軽く見てはいけません。神はあなたを重んじておられます。エレミア1章7節。しかしエホバは私に言われた。自分が若者であると言ってはならない。あなたは語られなければならないからだ。あなたが若い時からの人生のすべての段階で、神のエコノミーと結びつけ、紹介生活の中で、生ける水を飲み続け、生ける水を流し出すなら、あなたの全生涯は新エルサレムの生活となるでしょう。祈り、おう主イエスよ、私は進学、就職、結婚などの全生涯のすべての段階で、神のエコノミーに結びつきます。生ける水の源泉である神に来て、生ける水を飲み、生ける水を流し出します。もし私が生ける水を飲まず、生ける水の源泉である神を捨てるなら、神の激怒、懲らしめ、刑罰のもとでの生活が強いられます。主よ、神のエコノミーの中で、生ける水を飲み続け、流し出し続けることができますように、私の全生涯を守ってください。アーメン。
クルーシャルポイント2。神の民の2つの悪事。1、生ける水の源泉である神を捨てること。2、自分のために壊れた水溜を掘ること。ヨハネ4章13節から14節。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。エレミア2章13節。まことに私の民は二つの悪事を犯したからである。彼らは私、この生ける水の源泉を捨てて、自分たちのために水ため、水をためることがない壊れた水ためを掘ったのだ。エゼキエル14章3節。人の子よ、これらの人たちは彼らの偶像を心の中に抱き、アウトライン1。神の目に悪しき者、悪を行う者は、来て彼から飲むことをしないものです。悪しき者の邪悪な状態は、彼らが主に来て主を食べ、飲み、享受しないことです。彼らは多くのことを行いますが、来て主に触れ、彼を取り、彼を受け、彼を味わい、彼を享受することをしません。神の目にこれほど邪悪なことはありません。アウトライン2。
神の意図はご自身を人の中へと分与して人の満足となり神を拡大することでした。しかし人は不忠心になり不貞になり神を捨てて偶像に向きを変えました。アウトライン3。
私たちの心の中の偶像とは、私たちが自分の内側で主以上に愛し、大切にするすべてのもの、また私たちの生活の中で主に置き換わるすべてのものです。アウトライン4。神を礼拝する者は誰も
黙っているべきではありません。皆声を出して、神の霊の中で、主イエスと語り出すべきです。アウトライン5。イスラエルは神を捨て、偶像に向きを変え、神に対して邪悪で不忠心でした。神に対してこのように不忠心であることにおいて、私たちはイスラエルと同じです。イスラエルの第一の悪事は、エホバ、生ける水の源泉を捨てたことでした。エレミア書において、エホバ、神はご自身を、彼の愛する先民、イスラエルの夫と考え、イスラエルを彼の妻と考えておられます。こうしてエレミア2章1節から3章5節は、夫と妻との間の会話と考えてよいでしょう。言って、エルサレムの人々の耳に叫んで言いなさい。エホバはこう言われる。私はあなたについて、あなたの若い時の思いやり、花嫁の日々の愛を覚えている。その時、あなたは荒野で、種がまかれていない地で、私の後に従った。二章二節。エホバとイスラエルにとって花嫁の日、結婚の日があり、夫であるエホバは依然としてその愛の日を覚えておられました。イスラエルの第二の悪事は、自分たちのために水をためることがない壊れた水ためを掘ることでした。イスラエルがロークして何かを作って、生ける水の源泉としての神を置き換えることを描写しています。岩から水ためを掘ることはとても困難な労働です。そして水ためは壊れるかもしれません。一旦水ためが壊れると、その中の水は漏れ出ます。これは人のロークと事業の絵です。私たちは自分自身のためにロークして何かを得るかもしれませんが、私たちの水ためはひびが入り、私たちが得たものは何であれ失います。イスラエルは無益なものである多くの偶像を選んで、彼らの栄光である唯一の神と置き換えました。ローマ1章23節。しかし、不畜の神の栄光を、朽ちる人や鳥や四つ足の獣や、這う者の象の姿に変えました。
適用。ビジネスパーソン大学院生編。あなたは主の中で勤勉に働く必要がありますが、ビジネスや学位を主イエスよりも愛してはいけません。例えばある兄弟姉妹は学位や職業を得るまでは主と兄弟姉妹に頼りますが、一旦それらを得ると自分の力で得たかのように言い、自分自身に栄光を期し、主と兄弟姉妹たちに感謝しません。これが神を捨て偶像に向きを変えることです。これらの人は主ご自身を愛さず、主が与えてくださった物質的な祝福を愛します。彼らは高ぶりを伴う自己愛、学位、職業という壊れた水溜を掘り、偶像を心の中に持っています。兄弟の証。私が姉妹と婚約した後、姉妹の地方紹介のある姉妹が私に、あの姉妹の家はお金持ちなので、あなたは祝福されていますと言いました。私は心の中で怒って、あなたは何を言っているのか、私には全く理解できません。神の子供である私がお金で妻を選ぶでしょうかと言いました。結婚後、神戸で本山集会所2000年、魚崎集会所2004年、六甲学生センター2008年を購入するたびに、姉妹の家族から財政的に大きな支援を受けました。私がもし姉妹ではなく、姉妹の両親のお金を目当てに結婚しようとしていたなら、私の心は純粋ではないので結婚できなかったでしょう。しかし、私はそのようなことは何も考えてもいなかったので、結婚することができました。そして結婚の結合により、
姉妹だけでなく、姉妹に付属する財政的な豊かさもついてきました。心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。マタイ5章8節。私たちは皆、主の栄光を、覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。第2コリント3章18節。私は教会生活の中で生ける水を飲み、享受していたので、心が純粋になり、神を見つめていました。神を見つめていたので、結婚における最重要項目が、妻を愛するであることも明確に理解できていたと証しすることができます。祈り、おう、主イエスよ、主の中で勤勉に働きますが、学位、職業を主以上に愛してはいけません。それは壊れた水ためを掘り、主に心を向けず偶像を拝むことです。主よ、私の心を純粋にして、花嫁の日々の愛で主を愛し続けさせてください。イスラエルは神を捨て、偶像に向きを変え、神に対して邪悪で不忠心でした。このことは私に対する警告です。主イエスよ、あなたに開き、あなたに信頼します。あらゆる偶像から私を救ってください。
クルーシャルポイント3。神の憐れみは尽きず、彼の真実は偉大であるので、外側の状況を見て決して失望してはいけない。愛歌3章22節。私たちが滅ぼされないのはエホバの慈愛である。誠に彼の憐れみは尽きることがないからだ。23節。それらは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。24節。エホバは私の分け前です。と私の魂は言う。それゆえ、私は彼を待ち望む。25節、エホバは彼を待ち望む者と、彼を求める魂に対して素晴らしく良い。第1コリント1章9節、神は真実です。この方を通して、あなた方は彼の御子、すなわち私たちの主イエス・キリストの交わりへと召されたのです。アウトライン1、私たちは神が彼のエコノミーを完成することにおいて真実であることを見る必要があります。アウトライン2、私たちが神の真実を天然の方法で理解するなら、私たちは神が真実であるのは主に物質の備えか物質の祝福の事柄においてであると思うかもしれません。しかし神の真実は私たちの天然の理解に従ったものではありません。アウトライン3、使徒パウロの苦難を考えてみてください。彼は神によって召され、委託され、負担を受け、使わされましたが、どこへ行っても問題に遭いました。例えば、彼はキリストを述べ伝え始めると、直ちに迫害を受け始めました。これは神がパウロにとって真実でなかったことを意味するでしょうか。いいえ、それは神の真実が私たちの天然の理解に従っていないことを意味します。アウトライン4。私たちの失敗は、キリストのために道を備え、また開いて、彼が入ってきて、私たちの中で、また私たちを通して高く上げられ、私たちの中心性と普遍性になるようにさせるのです。ですから、私たちは落胆したり、失望したりすべきではありません。そうではなく、私たちはすべての慰めと励ましの神をもって励まされ、慰められるべきです。イスラエルは生ける水の源泉としての神から飲むのではなく、彼らの偶像から飲みました。ですから神はバビロン人を用いて、これらの偶像を対処し、またエルサレムと宮をさえ破壊されました。それらが彼らにとって偶像となっていたのです。私たちは自分がイスラエルより良くないことを見る必要があります。どんなものでも私たちの偶像になり得るのです。しかし神は彼のエコノミーを完成することにおいて真実です。神は彼の真実の中で私たちの偶像を対処し、私たちに彼から飲ませられます。 愛歌3章22節から25節を考えることは益があるのです。これらの言葉が書かれたのは、バビロン人がエルサレムを破壊し、宮を焼き、多くの民を捕囚へと連れ去ったからです。確かにイスラエルの民は神が自分たちを放棄し、自分たちはおしまいであると感じたに違いありません。一方でエレミアは泣いていました。もう一方で彼は書いていました。彼は書いているとき、彼らが滅ぼされないのはエホバの慈愛であるということができました。エレミアは、エホバは自分の分け前であり、彼を待ち望む。なぜなら彼は彼を待ち望む者に対して素晴らしく良いからであると言明することさえできました。なぜ彼に望みがあるのでしょうか。神の中に望みがあるのは、神には失望がないからです。適用奉仕者編。愛歌はエルサレムの破壊の後、エレミアによって書かれました。この背景を考えて、愛歌3章22節から25節を祈り読むとき、エレミアの驚くべき信仰を見ることができます。実はあなたが今、紹介生活を送れているのは主の憐れみです。あなたが救われ、とどまり奉仕できているのは主の憐れみです。あなたや私よりも優秀な人、あるいは良い人は多くいましたが、彼らは残りませんでした。それはあなたが良いからではなく、主の憐れみによります。ローマ9章15節、なぜなら彼はモーセに言っておられるからです。私は自分が憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむ。16節、ですからそれは人が決意することによるのではなく、走ることによるのでもなく、神が憐れみを示されることによるのです。11章22節、ですから神の慈愛と厳しさを見なさい。倒れた者の上には厳しさがありますが、あなた方の上には神の慈愛があります。ただあなたは神の慈愛の中にとどまり続けなさい。そうでないとあなたも切り離されるでしょう。33節、ああ、神の抱負と知恵と知識とはなんと深いことでしょう。彼の判断はなんと計り知れず、彼の道はなんと極めがたいことでしょう。34節、誰が主の思いを知ったでしょうか。誰が彼の参謀となったでしょうか。35節、誰がまず彼に与えて、そしてその人に戻されるのでしょうか。36節、なぜなら万物は彼から出て、彼を通し、彼に帰するからです。彼に栄光が永遠にありますように。アーメン。姉妹の証。私は2013年9月に救われ、今年で紹介生活7年目に入りました。この7年間の間に、私は就職、結婚、全時間奉仕をすることについて、主と兄弟姉妹によって導かれました。私の天然の人は、自分さえ良ければそれでいいという個人主義が強い人でした。しかし兄弟姉妹と福音や牧養の奉仕をすることを通して、私の中の個人主義が少しずつ対処されつつあります。去年から今年にかけて、私にとって大きな3つのことを決定しました。一つ目は去年の春に兄弟と婚約し、今年3月に結婚しました。二つ目は去年の年末に会社を辞めて奉仕をすることを決めました。三つ目は年始に自分が所有する元山のマンションを売却し、奉仕するために紹介が新しく購入した三宮集会所に移住しました。毎回真実な神に信頼し、兄弟姉妹に開き、祈り、そして行動し、祝福されました。私は救われる前、母子家庭の母親を癌で亡くし、在学していた大学にも行けず、引きこもりの生活をしていました。毎日生きていく気力もなく、食べるものもろくに食べず、抜け殻のような生活をしていました。家から出ることもほとんどありませんでしたが、なんとなく元山駅付近を歩いている時に、路上福音をしていた姉妹たちに出会いました。主に感謝します。私はその日すぐ元山集会所でバプテスマされ、救われました。しかし、その時は救われた実感もあまりありませんでしたが、他に頼るものが何もなかったので、キリストと兄弟姉妹によくわからないまま頼りました。今考えると、私が救われたのも、結婚できたのも、全時間奉仕者として主に仕えることができるのも、すべては主の憐れみのゆえです。これからも主の恵み、憐れみに頼り、兄弟と共に勝利者の道を歩みたいと願います。祈り。おー、主イエスよ、私が救われ、紹介生活にとどまり、奉仕できるのは主の憐れみです。 神は彼のエコノミーを完成することにおいて真実であることを賛美します。真実な神は私たちの理解をはるかに超越しています。私は落胆したり失望したりしません。真実な神は私と共におり、励まし、慰めてくださることを感謝します。主の憐れみにより頼み、勝利者への道を歩みます。アーメン。